はい、じゃあここからちょっと視点変えまして、私たちができることについて考えてみたいと思います。まあ、臓器移植っていうのは提供者がいて初めて成り立つものなんですけども、臓器提供をしてもいいなと考えている方、考えていても、その意思がしっかりと示されていないと役立てることができないわけなんですね。
うん、
この番組でも提供したくない、提供したいという意思表示をしましょうというメッセージを散々アキさんね、14年間
やってきたね、
やってきましたけども、今回も番組のホームページ通して、意思表示についてアンケートを取らせてもらいました。じゃあ村井さんから紹介してください。
はい、一つ目が、あなたは臓器提供の意思表示をしていますかという、まあ、質問しましたところ、うん、していると答えた方が 43%、うん、していないという方が 57% でございました。そして質問には意思表示をしている方に伺います。どんな方法で意思表示していますか。運転免許証が 58%、
多いね。
健康保険証が 23%で、他にもマイナンバーカードとかウェブとかあるんですけど、家族や他の人に話してあるという方が 19% ですね。う
ん
う
ん
う
ん、意思表示の結果についてアキさんどんなふうに考えてますか。
はい、直近ですね、去年の9月に国がですね、世論調査を行ってます、
はい、
で今お話の項目だけを拾ってみますとですね、これね、3000人の国民に問いかけて1700人の回答の中の話なんですけど、このね、さっきの意思表示してますかって 43% ってあんちゃん話してくれたんだけど、
はいはい、
全国のやつだと 6.7%。
そうだから、今回ベラボーに数字高かったのはやっぱりこの番組にアクセスしてくるぐらいだから、関心の高めの人がね、
そうだね、
アンケートに答えてるんで、うん、そういう結果になったかと思うんですけど、全体で言うと 6.7。
そう、それでさらに全体の話を続けると、してないよっていうのは 42.9%、
うん、
ということなんですね。でじゃあどこに意思表示してんのって話で、これはまあ複数回答だったりするんだけど、
はい、
まあ、運転免許証は 61% でしょ、
うん、
で健康保険証は 63.5%。
あ、これ複数回答になってるんですね。
そうそうそう、
はい、
あとカード、従来からある意思表示カードと、これも 34.4% ってことで、まあ、こちらも割としてますよねって話ですね。
でまあ、ざっくりその皆さんの意見見ていくと、やっぱ提供を望んでいる人、はい、私どうぞ挙げてもいいですわよっていう方は、まあ、誰かの役に立ちたいと思っている方が多いみたいなんですよね。
うん、
臓器移植なくなってもなお、ほらお父さん、例えば腎臓が誰かのお腹の中に入って生きているなんていう一面も ありますよね。うん、僧侶でもあり、命や生と死にいつも直面している佐藤さんから見て、この移植医療というのはどういうものだと思ってらっしゃいますか。
はい、ありがとうございます。結局私って保育園で子どもたちのそれこそ生き生きとした命を感じ、そして亡くなった後のそれこそ仏様と立ち会って、その仏様と立ち会うんだけれども、ただそれだけではなくて、その家族との悲しみの共有というか、そういった部分も共にさせていただいています。その中で実は去年臓器移植を行って、そして3日後に戻ってこられたという、まあ、ご家族とお話をさせていただき、
提供した側の方が、
はいはい、でかつ私自身がお経をあげさせていただいて、お葬式を出させていただいた経験がございました。その時家族に聞きました。
はい、
その提供を決意されたのはどなたですかって聞きました。
うん、
そしたら、提供を決意したのはこの亡くなった本人ですっておっしゃってくれました。じゃあその本人のその意思を表示されたのはどういうことからですかっていう話を聞きましたら、もう余命いくばくもなった時から自分は臓器を提供したいんだと常日頃本人が言っていた、
うん、
そして主治医にしっかりとそのことも伝えていた、家族は反対をしてもらうと私が一番寂しい思いをするから、
うん、
どうか理解をしてほしいと言っていた。しかしその奥さんは絶対に嫌だと言っていた。最後の最後までもう二度と自分の旦那さんを体を傷つけてもらいたくないと反対をした。じゃあなぜこの踏み切ったのかと聞きました。そしたら奥さんがこの顔を見ているとやってほしいと、 感じた。だからこの命の継続という部分があるというふうに感じたそうです、その奥さんが。だから自分のご主人は亡くなられたんだけれども、臓器は第三者の中で息づいていくんだ、だから私は最後まで反対をしていたけれども、その顔を見た瞬間にお願いしますと言ってしまっていました。ですごく綺麗な顔で戻ってきましたと言ってくれました。だから命として臓器医療をどう考えるかということではなくて、人として命の継続という部分を考えたならば、まあ、僧侶という立場からすると命の継続ということを安易に気にしてはいけないとは思うんだけれども、
立場ありますからね。
しかし家族とすればそういう考え方が生まれてくると思います。で、私アイバンクやってますから、
はい、
あの自分の目が2人の人に行くわけですよ。
あ、そうです。1人は2つ目がありますから、
うん、2人の光が逆に提供されるわけですね、
うんうん、
先祖様からいただいた命、さまざまなことらをまた継続していけるという気持ちが生まれるということは、移植医療というのはすごく尊いことなんだな、
うん、
かつそういったような気持ちを持つことが我々生きている人たちに課せられていることなんだな。そして人間というのは生まれた時から死というものは免れないわけです。だからそういった死を免れないからこそ生きている方々に幸せをというようなことを、まあ、僧侶として与えているのが我々の立場だというふうに感じています。ちょっと難しくなっちゃう。
いやいや佐藤さん、この後20分喋ってください。俺帰りますんで。
今の関連で、うん、日本臓器移植ネットワークで、まあ、10年ほど前の調査なんですけども、
はい、
なんで承諾書に反抗したんですかという問いについて、一番多かったのは本人の意思だから、
うんうん、
2番目がですね、臓器の永存、まさに誰かの中でどこかで生きててくれるという、
うんうん、
その命の継続について、サインをした理由になさってたというのが今の話と共通するなと思って聞いてました。
あ、なるほどね。ちなみにですけど佐藤さん、そのご遺族の奥様ですね、奥様はあのお葬式の時は後悔しているような顔をしていたのか、それともご満足なさっていたのか、どんなふうに見えました？
あの、私はその奥様の顔、逆にあの、ま、その亡くなられた時よりもその戻ってこられたお体との対面をした時の方が晴れ晴れとしたお顔をされているように感じます。
ああ、なんかアッキーさんが何年か前にそれ、そんな話してたよね。
そうそうそうそう、ある種の責務を果たした、あるいは本人のためになった、
うん、
何らかのその方の気持ちによってしっかりと自分を取り戻して前を向いていけるいいきっかけになっているケースが非常に多いということですね。
うん、なんかその話にも通じたなと思ってね、改めて聞いてみましたけど、
はい
はい、じゃあ続いて、腎移植の専門家でございます田崎先生、移植医療についてどんな思いがありますでしょうか？
そうですね、私はあの腎臓移植をする立場の方なので、まあ、腎臓移植を受けた患者さんを日々見てるんですけど、
うん、
まあ、それこそ本当他の、ね、年代のお子さんと同じように学校に行けるようになってとっても嬉しいっていう子どもも何人も見てますし、
うん、
まあ、女性であれば透析してると妊娠出産っていうのが非常に困難なんですけど、まあ、腎臓を提供してもらったおかげで自分はあの子どもを産むことができましたっていう方も新潟大学病院には10名以上おられるんですよね、
うん、
皆さんやっぱし、まあ、一言みんな言うのはあの本当提供してもらって感謝してます、あの腎臓移植ができてあの人生が本当変わったと、新しい人生あのもらえたというふうに感謝しているのと、まあ、もう一点やっぱ気になるのはあの臓器を提供決意したご家族が本当どう思っているのかっていうところが、うん、まあ、私たち医療現場では気になるんですけど、実はあの昨年日本臓器移植ネットワークの方で、
はい、
あの臓器提供したご遺族に大規模なアンケートを調査されていて、
ち
ょっといくつか紹介してもいい
ですか？あ、お願いします。
これ生の声なんですけど、まあ、お一方は提供させていただいた方々が生存しているということを思うと良かったなと思ってますと、
うん、
もう一方、複数人提供され中には社会復帰された方がいるとの報告がありました、
うんうん、
私たち家族にとって慰めにもなり喜びにもなり安心にもなりますと、最後もう一方なんですが、本人はもう亡くなってしまいましたが臓器はいろいろな方の一部となり動き働きそしてその方の助けになっているということで死が生へつながるという前向きな思いを持てるから非常に良かったと、そして両親より先に亡くなってしまった、まあ、ご家族の命だけども臓器はそれぞれ、の体の中で両親より長く働いて生きていてくれたら嬉しいなと、そういうような生の意見があの 日本臓器食ネットワークのホームページから取れますので、そういったあの両方の立場の意見をまあこう見ると、やっぱりその臓器提供とか臓器移植っていうのがまあ命のリレーであって、まあその亡くなられたご遺族だけでなく、まあ臓器不全の方両方の助けになっているのではないのかなと、あの本当に感じました。
うん、